4時20分です。それでは三田警察オンライン始めてまいりましょう。いつものようにお電話に出ていただいてます。三田警察署の松井副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
先週はお休みさせていただきまして、はい、申し訳ありませんでした。
いえいえ、
は
い、
11月に入ってですね、はい、今年も残すところあと2ヶ月ということですね。
ですね、
はい、昨年続いてですね、今年も、はい、新型コロナの影響でですね、はい、厳しい年ですけども、まあ、次第にですね、行動制限なんかも緩和されてきてですね、だんだんとこう通常生活ですね、皆さん取り戻しつつあるんではないかなと感じております。
そうですね、
はい、今年もですね、もう残り2ヶ月ですね、またコロナでいう制限がかかってはいけないんでですね、第6波ですね、はい、これにつながることがないようにですね、皆さん一緒に頑張っていきましょう。
そうですね、はい、感染対策は緩めないでこのまま続けていきたいですね。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ではまずこの1週間振り返ったどんな様子だったんでしょうか。
はい、今日はですね、3つですね、お話をさせていただきます。
3つですか、はい、1つ目は何でしょう。
1つ目はですね、はい、自転車の盗難被害ということでですね、
はい、
市内の天神のマンションですね、
はい、
ここに住まれている方が駐輪場に自転車を止めていた10月29日から月末の31日までですね、
はい、
の間にですね、盗難被害に遭っております。で、鍵をですね、この方もかけられてなかったということでですね、
はい、
やっぱりこうマンションの駐輪場とかですね、自分のこうテリトリーの範囲内だということでですね、はい、安心してそのまま止められてるんかなと思うんですけど、誰でもこう入ってこれるようなとこはですね、特に注意をしていただきたいなと思います。
そうですね、わかりました。
はい、
2つ目は何でしょう。
2つ目ですね、
はい、
飲酒運転被疑者の検挙ということですね、
はいはい、
ちょっと立て続いていたということです
ね。そうですか、何件かあったということですね、
はいはい、そうですね、
はい、じゃあご紹介ください。はい、
まあ、コロナのこう自粛とかですね、行政機関からのこの飲食店へのですね、時短要請とかがだいぶ緩和されてきたっていうような影響もあるのかなと、はい、思うんですけども、11月に入ってからのですね、
はい、
今日まで10日間なんですけども、
はい、
4件ですね、飲酒運転の被疑者ですね、
はい、
逮捕しているというようなのがあります。
そうですか、ちょっと多いですね、
はいはい、で、1件目がですね、はい、11月1日の午後7時半頃ですね、
はい、まだ明るくはないけれども早いですね。そうですね、
はいはい、市内の上井沢ですね、
はい、
で2件目がですね、翌日の2日の日の午後6時50分、まあ、7時頃ですね、
はい、これもまだ早い時間ですね、はい、
市内の下合のですね、
はい、
同じ日にですね、午後7時頃ですね、
はい、
市内の東本庄ですね、
で、
ちょっと日が空いてですね、この前の日曜日になるんですけども、11月7日のですね、
はい、
これ深夜なんですけども午前3時15分頃ですね、
はいは
い、いずれもですね、飲酒検問してたりですね、それから警察官パトカー等でですね、パトロール中にですね、ちょっと車ですね、
はい、
停止求めたところですね、こう飲酒運転が判明したというような事件ですね。
そうなんですね。
で4件ほどこう立て続いているというようなところでですね、
はい、
まあ、お酒っていうことでですね、お酒を飲むことが悪いことではないんですけども。
そうですよね、
お酒を飲むとどうしてもこう注意力とか判断力とかですね、それから目ですね、視覚機能ですね、がどうしても低下するよっていうことですね、その結果ですね、車を運転すれば重大な事故にですね、つながりかねないという、まあまあ事故のリスクが非常に高くなりますよっていうことですね。
そうですね、そして睡魔が怖いですよね、はい、
そうですね、
スコンとやってきますからね、はい、そうですね、
なんで事故を起こしてからではですね、後悔しても遅いんでですね、
はい、
やはりこうルール、マナーをですね、しっかりと守ってですね、運転していただきたいということを、前から言ってますけども、よろしくお願いしたいと思います。
飲んだら絶対に運転しないというのがもうルールですね。
は
い
は
い、
そうですね。
はい、わかりました。はい、じゃあ、3つ目は何でしょう？
3つ目ですね、ちょっと大きめの事故で、幸いにも負傷者はなかったんですけども、通行止めちょっと伴うような交通事故が一件、発生して、
そうなんですか、はい、はい、ご紹介ください。
11月6日先週土曜日ですね、明け方朝ですね、午前7時50分、8時頃ですね、市内の溝口の道路なんですけど、黒石三田線ですね、ダンプカーが通行中にですね、路肩の電柱に衝突してですね、折れた電柱が対向車線を塞いで、午前中通行止めになったというような事故ですね。で、幸いですね、対向車でですね、大型ダンプが通行してたんですけども、ちょっとこう接触する程度の事故だったということですね、いずれも負傷者はなかったというような事故ですね。
で、
事故の原因なんですけども、ダンプカーが電柱にぶつかってるんですけども、大型の対向車とですね、すれ違うときにですね、ハンドル操作を誤って路肩のですね、電柱に衝突してるっていうことなんですけども、対向車が来てですね、道幅等々でスムーズにですね、通行できないようなときですね、無理に進行することなくですね、手前でやっぱり止まっていただいてですね、対向車の通過を待ってから発進するっていうような、譲り合いの気持ちですね、持ってですね、運転をしていただきたいなと思います。
はい、わかりました。
はい、
どうもありがとうございました。
はい、
はい、まずはこの1週間振り返っての状況でした。はい、そして今日はどんなお知らせでしょうか？
今日はですね、11月がですね、ちょうど全国でですね、犯罪被害者のこう支援のですね、活動強化ということでですね、全国的にこう取り組んでいる機関なんでですね、今日はですね、警察で行っているですね、犯罪被害者支援活動っていうものにちょっと簡単にお話をさせていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
はい、誰もですね、犯罪の被害に遭うとは思っておりま、いないと思います。
はい、
そして犯罪の被害にですね、会いたくもありません。
そうですね。
はい、はい、でも犯罪を犯す者がいればですね、必ず被害者の方が出てしまうということですね。はい、で、犯罪の被害者の方の中にはですね、凶悪事件とかですね、それから性犯罪とかいうようなこう重大なですね、で、また悪質なですね、犯罪被害に遭われたっていうことでですね、日常のこう生活がですね、一変してしまって悩んだりとかですね、こう不安に思ったり、自分がどうしたらいいのかわからなくなったりっていうことでですね、そういった方も多数おられます。で、警察ではですね、被害に遭われた方のですね、負担を少しでもで軽減するためにですね、犯罪被害者の支援ですね、こういったものにも取り組んで、います。
そうなんですね。
はい、で、警察のでどんな支援をしてるの、っていうことなんですけども、被害者の方の中にはですね、やっぱり殺人事件の遺族の方とかですね、それから性犯罪とかですね、傷害事件とかですね、遭われたような、一つこう被害に遭われた時の対応とかですね、それから被害の程度っていうのでですね、若干の要件は変わってくるんですけども、精神的なこう支援をしたりとかですね、経済的な支援ですね、被害者に対してですね、っていうことをですね、中心にやっております。
あ、そうなんですね。
精神的な支援っていうのはどんなことをしてるのっていうことなんですが、主なものですね、電話相談を受けたりとかですね、その他にもですね、警察本部の方にですね、 資格ですね、臨床心理士っていう資格をですね、持たれている職員の方がおられるんで、そういった方によるですね、カウンセリングを受けれることができたりですね、それから部外にですね、委託しているですね、資格を同じように持っているですね、相談員の方にですね、よるカウンセリングでですね、少しでもこう被害者の方の精神的な負担をですね、軽減、できたらなということで、精神的な支援を取り組んでいると。
あ、そうなんですね。
一方経済的な支援っていうところでこうやっていることについてはですね、犯罪被害者の方に対する給付金ですね、支給をしたりですね、それから傷害事件の被害者の方なんかこう病院に行ってですね、治療していただいてこう診断書なんかを警察の方に提出していただくんですけども、その時 の診断書のですね、補助、一部補助、診断書の料金ですね、それを一部補助したりっていうような経済的な支援をしております。で、今言った犯罪被害者の方の給付金の制度って言って何なのっていうことなんですけども、殺人とかですね、大きな犯罪でですね、亡くなられた方の遺族とかご遺族の方ですね、とかですね、それから傷害事件でこう重篤なですね、怪我をされたりですね、後遺症が残るような怪我をされたりっていうような、事件自体が、被害自体がですね、大きなものですね、そういった犯罪の被害者に対してですね、被害の状況によってですね、変わってくるんですけども、金額がですね、国が給付金ですね、支給して支援するっていうような制度になってきます。で、被害者の方にはですね、支援できる対象の事件であればですね、被害相談、被害届等を受けたときにですね、警察の方でですね、こういった手続きについては案内をですね、させていただいております。
あ、そうなんですね。はい、
で、警察の方に三田署に来てっていうのが嫌な方なんかもやっぱりおられるんでですね、その他の支援っていうことでですね、警察の方ではですね、警察本部の方に設置してあるんですけども、兵庫県の警察本部の被害者支援室っていうのがあって、そこにサポートセンターっていうことで相談窓口があります。で、そこではですね、被害者の方とかですね、それから家族の方ですね、精神的なこう不安軽くするお手伝いをするっていうことでですね、電話相談なんかも受付しております。で、ちなみにですね、時間が決まってまして、午前9時から午後5時45分、平日のみですね、午前9時から午後5時45分ですね。で、電話番号がフリーダイヤルになってまして、0120-338-274 ですね。ここに電話をかけていただければですね、専門のサポート職員がですね、電話の相談ですね、聞いてくれるようになっております。あくまでも犯罪の被害者の方が対象なんですけどね、で、それでもこうもっとサポートが必要だでっていうような電話以外でですね、の方がおられましたらですね、警察本部 の、 そのサポートセンターの方がですね、行政機関とかですね、お医者さんとかですね、それから援助団体ですね、そういったところにもこう 連携を取って対応しているんでですね、その中の一つに、兵庫被害者支援センターっていうのがあるんですけども、そういったところもご案内してくれます。で、兵庫被害者支援センターっていうのは警察本部のサポートセンターと同じように電話相談も聞いてくれるんですけども、面接もしてくれたりですね、それから裁判所なんかにこう出廷が必要な時は付き添いしてくれたりですね、 それから弁護士さんを紹介してくれたりですね、法律相談なんかもしてくれると受けてくれるというようなところになります。
あ、そうなんですね、
はい、で警察本部のサポートセンターの方からこう 連携してつないでくれる場合もありますし、直接ですね、その支援センターの方に電話連絡を入れることも可能なんでですね、連絡先をですね、ご案内しておきますと、
お願いいたします。
平日のですね、曜日が決まってまして、火水金土ですね、月曜日と木曜日以外の平日ですね、午前10時から午後4時までですね、電話番号が神戸078ですね、367-7833ですね、が支援センターの方の連絡先になっております。で、支援センターはですね、公安委員会指定しているですね、団体になりますので、安心して電話をかけていただければと思います。はい、というような形でですね、犯人を捕まえるだけではなくてですね、警察ではこういった被害者の方にもですね、様々なこう支援の取り組みをしておりますので、犯罪被害に遭われた方の負担をですね、少しでも軽減できるようにですね、引き続き支援を続けていきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。最後にご紹介いただいたところも、やはり犯罪の被害者ということですね。
そうです。
はい、わかりました。ありがとうございます。では最後にまとめていただけますか。
はい、今日は犯罪被害者の支援活動を警察で行っている支援活動についてご紹介をさせていただきました。で、支援活動についてですね、もっとこう知りたいよっていうような方はですね、兵庫県警察のですね、ホームページでももっと詳しくですね、紹介してあるんでですね、
そうですか、
はい、一度確認をしていただければと思います。引き続きよろしくお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、なかなかご家族とか被害者ご本人が動くのがしんどいとおっしゃる方は、
はい、
身近にいらっしゃる方がこういうところがあるよっていうニュースをちょっとお伝えすることも随分違いますでしょうね。
はい、そうですね。
はい、はい、ありがとうございました。はい、またこの1週間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お世話になりました。ありがとうございます。失礼いたします。お話を伺いしましたのは、三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。